旅心そそる書籍を紹介する旅する本箱。
久しぶりですね。
いや、ものすごい久しぶりになってしまいましたね、
これね、うん、だって前撮った時はまだ暑かったんじゃない？
どんな話したかな。台風がどうのこうのっていう話をした気がするね。
そうやね、うん。もうなんかめっきり寒くなって、今日とかめっちゃ寒かったな
今日は驚くべき寒さだね。
そう、やっぱそう、そっちも、
うん、さっきまでだからうちの下に石焼き芋が来てて、ずっとスピーカーで石焼き芋って言ってたんだよ、
うん、
でそれがいなくなるまで収録できないなと思ってた。
ああ、そうやな。
ちょっとだから時間ね、いついなくなるかって聞くついでに買おうかと思ったぐらいだよね、うん、
まあでもそれ買ってしまうとさ、うん、あ、いけるなっていうことになるやん
そうか、釣れたみたいな感じになるかもしれないね。
そうそう、そうか。じゃあ石焼き芋来るぐらいも冬ってことやんな。
あ、今日は木枯らしが寒いよ。
うん、そら石焼き芋も行くかっていう感じになるよね
そうだ、今日はもう稼ぐぞみたいな感じの。
そうやな、ね、そうそうそう。いや、なんかさ、こう季節が変わると、うん、夏暑かったことって全然思い出せへんよな。
ああ、もうそれは俺もう今まで人生で30数回繰り返してるけど、うん、毎回思うね。
思うな、やっぱり。
あ、冬になると夏が恋しくて、夏になると冬が恋しいっていう、うん、
そう、恋しいけど、うん、ちっとも思い出せないよね、その暑かった感じが
そうね、そんなこともあったかなみたいな、ね、
そう、全然思い出せない。
結構ついこの間の話だけどね。
そう、だってほんの3ヶ月ぐらい前はさ、うん、暑とか言ってたわけやん。
うん、そうだね。
その記憶が全然ないっていうのはすごい話だなと。
あー、そうだな。
普通のなんか出来事とか覚えてるやん、割と3ヶ月ぐらいのことなんて。
うんうん、
でも暑さはもうすっかり忘れてしまって。
まあ人間はそんだけいい加減なんだよね。
まあね、こう忘れることで成り立ってるみたいな話もあるやん。
ああ、よく言うよね、心に抱えないというか、う
ん、毎回不思議に思うけど、毎回忘れるから毎回不思議に思うねんな
もうもしかして今この僕らのこの考えてることは全部夢じゃないかと思うけど、うん、
なんかそういうなんか SF みたいな話あるよな。
あるある、うん。
5秒前に世界はできたみたいな。
うんうんうん。
やすくん、なんか好きな季節とかあんの？季節で言うと。
あ、もう俺は消去法で行くから、
うん、
秋。
が好き？
秋の中でも、10月の終わりから11月の前半ぐらいまでだけだね。
それはなんで？
な、気持ちいいじゃん。あ
快適っていう。
そうそうそうそう。
まあそうやな。
そういう点では春も当たるんだけど、
うんうん、
ちょっと花粉症がひどいから。
ああ、そうやな、ね。
うん。で、バイクに乗れる季節ってもう秋しかないよね。
そうやな。同じ意見や。
うん、そうだよね。
秋がいいよな、ど
うも。そうそうそうそう。
まあ春も花粉症、昔からあった花粉症って。
これはだから小学校5年か6年から発症してるね。
割と早いな。
そうだよ、当時は。あの、多分学校で一番早く発症したと思うね
それ花粉症って当時分かった？
いや、最初はだから大変だった。あの、家の近くの眼科に行ったんだけど、
うん、
眼科の、お医者さんも、分からなかったから、うん、花粉症って。
まだそんな一般的じゃなかったよな。
うん、だから学校とか休んだんだけど、
うん、
あの、だからこいつずる休みだって、後ろ指さされたからね。
そうか、そうか。うん、花粉症なんてな。ん、え、それじゃあいつ分かったん、その、それが花粉が原因やっていうのは。
どうだったかな。でも高校生ぐらいの時には、
うん、
花粉症だってバカにされた覚えがあるから、その時には分かってたんだろうね。
まあ、だんだんあれかな、こう日本全国でちらほら出てきて、
うんうん、
そういう言葉も出てきて、うん、どうやらそれらしいっていうことになったのかな。
そうだね。
まあでも最近の話よな、花粉症って。
そうだよ。じゃあそのバカにしたそいつだって花粉症になったからね。もうざまあみろと思ったけどね。
遅かれ早かれって話だ。コントロールできへんもんな、自分でな。
そうだよ。好きで好んでなってるわけじゃないからね。
ね、はい。じゃあまあそういういい季節になったということで、
うんうん、
もうちょっと冬やけど。じゃあ本の話に行きますか。
そうですね。
脈絡はないけど。
うん、雑談でしたけども。
はい。
前回、拓也さんが紹介してくれた、トルコのもう一つの顔、
はい、
これを読みました。
あ、読みました、うん、どうでした？
単純な感想だけど面白かったね。
うん、
だから昔からの友達とか最近知り合った人でもいいけど、まあ、あんま海外に行ったことない人に、うん、僕が海外旅行が好きですって言うと、うん、決まって尋ねられる質問があるんですよね、
う
ん、まあ、多分拓也さんもよく聞かれると思うんだけど、まあこれ仮にね、旅人への三大質問と、
うん、三大よくある質問、
うん、そうそうそう、今名付けました。
はい、
一つがまず、やすやすさんって英語ペラペラなんですかと。
ああ、あのね、
なわけないぞと。
もうペラペラなんでしょぐらいの話
だろうな。大体大人になるまで日本で暮らしてたやつで、うん、英語ペラペラなんて人に会ったことがないでしょと言いたい。
ああ、そうだね、うん、
で続いてある質問が、まあ、危なくないですかっていう質問ね、うんうん、
まあね、それはね、あるありますね。
危ねえよね。
それも幅広すぎて答えようがないけどね。
うん、比較論だからね。
うん、
それぞれだと思うけども、じゃあね、日本人がイメージする、うん、日本の次に安全そうな国ってどこよ。
日本人がイメージする、
うん、だ、例えばじゃあフランスとか、
うん、
まあアメリカでもいいけど、
うん、
そういうところですら日本の安全とはもう雲泥の差だよね。
そうやな。
だから基本危ないんだってっていうことね。
まあね、比較で言ったら日本よりは危ないってことになるよな、
うん、そうそうそうそう。で、まあこういう質問されるから、あの身も蓋もないことを言っちゃうと話が進まないから、
うん、
まあ、大体相手に合わせてね、話が面白くなるような返事をしてるんですよ、
う
ん、
ああ、そうやな、うん、
相手がこう希望するような答えを、
うん、
ね、するようにこっちも大人だからしてるんですよね。
そうな、うん、危ない話を求めてるのか安全な話を求めてるのか、
そうそうそうそう、英語ペラペラでなんかいい思いした話なのか、うん、苦労した話なのか、
そうやな、
相手は顔色を伺いながらね、チラチラと、
うん、要は一概に言われへんってことやね。
そうそうそう、
うん、どっちの場合もあるっていうことやね、うん、なるほど。
でもまあ三大質問の最後の質問で、
うん、
まあ、どの国が良かったですか、
はい、
っていう質問があるんですよ。
うん、あるね。
まあ、どの国が一番良かったですか。
うんうん、
まあ、一番なんてないっていうのが、うん、まあ究極の答えだと思うんだけど、
まあ正直な答えがその辺なのかな。
そうだよね、うん、まあ、これ聞かれると逆にこいつなんて不毛なやつだろうと思ったりもするけど、
うん、
あの僕も海外旅行する前は、
うん、
同じようにね、そういうふうに思ってたから、
うんうん、
まあそういう好奇心からね、
うん、
その子供心を満たしてあげるっていう答えを僕は毎回用意してるんですよ。
なるほど、うん、まあ決められへんとか言ったらそれこそ不毛な会話に終わってしまうもんな。
そうそうそうそう、あの会話ってやっぱね、ズバリ言い切らないと話が盛り上がらないじゃないですか、
うん、そこはね、
好きなタイプって聞かれた時に、うん、パッとこうツンデレって答えるとちょっと盛り上がるじゃないですか。
好きなタイプな。
そうそう、
好きなタイプって聞かれた時にいつも思い出されへんわ。
ああ、そうだ、決めといた方がいいよ、そういう鉄板な質問に対しては
こう全然関係ない一人で考え事してる時には、うん、妄想したりすんねんけど、
うんうん、
質問された時には全然思い浮かばへんな。
ああ、そうだよね。でこの場合僕が用意してる答えってのがトルコなんですよ。
おお、なるほど。
で僕トルコにはね3回かな、あの延べで言うと、まあ、2ヶ月くらいは滞在してて、
ああ
本気で良かったと思ってるんですよ。
うん、
で、まあ、これ別の話で、うん、バックパッカーの旅が盛り上がるための、うん、まあ、様々な要素ってあると思うんだけど、
うん、
例えば世界遺産が多いとかね。
うん、見どころっていうな。
そうそう、大自然がすごいとか、
うん。
で、トルコはそういう部分でも、もう世界屈指と言えるぐらい素晴らしいものを抱えてるんだけど、
うん、
そういうこととは別次元で、個人的にはもっと目に見えない、
うん、
こうなんていうのかな、あの、まあ、下世話な要素の方が実は旅には重要だと思ってて、
うんうん、
例えば一つに安食堂がうまい。
あ、なるほどね。
で、まあ、これに当てはまらない国、例えば個人的に思ってるのが、うん、まあ、フランスとかね、
うん、
アメリカとか、
うん、
まあ、さっきも挙げましたけども。
そうやな、うん、
これ、まあ、高い食堂行ったらうまいんだけど、
うん、
安い食堂がうまくないからあんま旅が面白くない、バックパッカーとしては。
うん、それはあるね。
逆にスペインとかね、もう思うとこでは韓国とか、
うん、
こういうところは安食堂でもうまいんですよ。
ああ、そうやな。なんか外食文化っていうか、 普通の人が外で毎日のように食べるようなそういうとこは美味しいよな。なんか
そうだね、どうしてこういう文化の違いができたのか分かんないけどね。で、まあ、トルコは、まあ、世界三大料理って言われるだけあって、あ、
そうだね、
うん、安くてもうまい
んだよ。なるほど。
特に地中海の沿岸地域が、まあ、食べ物豊かだし、
そうやな、
うん、まあ、オリーブオイルとかトマトをたっぷり使って素晴らしいなと思うね。
美味しいよなトルコはな、
うん、
パンも美味しいよなトルコって。
そう、トルコのパンうまいねし安いし、
あ、
レストランで食べ放題っていうね、うん、
それも大きいよな、うん、その物価の違いの安さだけじゃなくて、
うんうん、
こう基本的な食料が安いみたいな感じあるよな。
そうそうそう、その国の物価の中で、料理っていうものの相対的な値段っていうことかな、
うんうんうん、なるほどね。
あと他にはね、こう現地人が人懐っこいとか可愛いってのがあるね、
うん、そうやな。
こう例えばこうおーって思うぐらいの美人のお姉ちゃんが、
うん、
こう自分に興味持って積極的に話してくれたりするとちょっとうーってくるじゃんね。
それはな、
あで渋いおじいちゃんとかね、子供が寄ってきてくれたりとか、まあ、どうこすとうざいってなるんだけど、
うんうん、
まあ、何事もそうだけど、そのどう調節したりとかね、自分の許容量を調節するってのが、
うん、
僕の思う旅人としての技術技量なんだと思うんですよ。
まあそうやな、
うん、そういう意味でバックパッカーとして技量を求められるし、
うん、
まあ、何せトルコ人の女の子は可愛い。
そう。何せそうか。
何せ可愛い。
まあまあね、それは重要な要素かもしれない、
ね。ああ、もう全然ツンとしてないもんね。
うん、そういう印象は違うよな。
うん。こういうことはだからそのデータには出てこないことなんだけどね。
うんうん。
で、あとはやっぱりこう日本にない世界観。そういうものが目に見えて分かるっていうのがいいと思うんですよ。
え、それどういうこと？
例えばね、こう中国とか、うん、まあ、西ヨーロッパ、うん、北米、うん、まあ、すごくいいんだけども、
うん、
こうなんていうかな、異国情緒感には欠けるような気がするのね。
うん、エキゾチックさがちょっと足らんって感じかな。
そうだね、うん、その点でいくとトルコはイスラム教が広がってるから、
うん、
こうたっぷりそれが感じられてて、
うん、
まあ、髪の毛を隠した女性がこう、ね、街を行き交ってたりとか、
うんうん、
早朝とか夕方に、
うん、
こうモスクから、
うん、
教会だね、うん、アザーンっていう独特の呼びかけが聞こえてくる。
そうやな、
うん、うわ遠くに来たなと、
うん、
旅だぜこれっていう感慨深さが味わえて、
うん、
これまたバックパッカーにはおすすめなんですよ、
うんうん、そうだね、
うん、
バックパッカー向けな場所。
うんうんうん。ということで、まあ片言のね、トルコ語とかちょっと覚え始めたりもした頃から、なんかトルコについてちょっと分かった気になってて、
うん、
でどの国が良かったですかという質問に対して、
うん、
トルコっていうテンプレートを作ってたんですよ。
なるほど。トルコなら何を突っ込まれてもこう返せるっていう感じだったね。
そうそうそうそうそうそう。でこう今言ったみたいに熱い気持ちを伝えられると、その旅の初心者に対して。
うん、なるほどなるほど。おすすめですっていうことやな。
思ってたんですけどね、うん、でもこの本を読んでやはり捉え方が変わりましたね。
あ、
分かったっていうか。なるほど。
というと、
まあ、トルコに対してっていうか、まあ、海外旅行者っていうものに対してなんだけど、
うん、
やっぱ僕みたいなただ数週間ね、
うん、
ちょっと海外旅行に行ったくらいで、なんかその国について分かったような顔してるってのは本当うさんくさい、ね。
まあまあ、それはそれも比較やけどな。
だもう全然その発言は信用できないと思った方がいいから。
まあね、
この番組に限らず皆さんね、あの話半分で聞いてほしいなと思いますね。
自分の喋ることに対して。
そうそうそうそうそう。
まあ確かにね、なんかこうにわか仕込みのことに限って人に喋りたくなるやん、
うん、そうなんだよね、人間って愚かだよね。
なあ、あれってかじりたての時のがもう喋りたくてしょうがないよな。
そうそうそうそう。ちょっとバックパッカー始めて 2,3 ヶ月して、
うん、
より自分の舌を見つけると、
うん、
なんても手柄ぼなちに話しちゃうっていうね。
そうやな。あれはどういう心境なんやろな。
愚かだよね我々は。
なるほど。それをこう なんていうの、戒められたっていう感じ。
そうだね。
なるほどね。
3ヶ月前のさ、夏の気温忘れちゃうぐらいだからな、うん、我々は。
それはみんな忘れると思う。そうかそうか、なるほどね。やっぱそれだけこう詳しく語られてるっていうところにそこの違いを感じたってこと。
そうだね、もうガツンと、うん、お前それじゃねえだろっていう、こう印籠を見せつけられた感じがするね。
そうやな、だって研究してる人だから、まあ違うのは、その深さが違うのは違うと思うし、
うんうん、
そのなんていうかな、見方、物の見方とかそういうとこも含めてかな。
ああそうだね、物の見方、そうだな。あのまあこれはね、基本的にクルド人について書かれた本なんですよ。
そうやね、まあ少数民族の中で一番メインなのはクルド人かもしれんな。
そうだね。で最近のニュースでいくと、うん、まあ、先月トルコ政府が、うん、あの過去にクルド人を虐殺したことを認めたね。
あそう、
うん、このニュースは1930年代の、うん、まあ、出来事について謝罪しただけで、
うん、
まあ、でもその時に当時1万4000人を殺害しました、すいませんと。
なるほどね。それはいい方向っていうか、こうちゃんと情報を出していこうっていう流れなのかな。
そうだね、今の首相は、まあ、クルド人と和解できるような動きを去年くらいからしてきたんだよね、もともと。なんでかっていうと、まあ、どうしてもトルコは EU に入りたいっていう思いが強くて、
うん、
でそのためにはこういう人権問題をまずクリアしないことにはいけないんですよ。
そうな、それが条件って言われてるよね。
で、まあ、基本政教分離だからイスラム教っていう部分はあまり問われてないんだね、
うん、
でまあ和解しようとしてきたんだけども、今年入ってからまたね、まあ、この本でも出てくる PKK、
うん、
クルド労働党っていう、
はいはい、
まあ、社会的にはというか世界的にはテロ組織と認定されてるんだけど、
うんうん、
まあ、こことの、まあ、争いが激化してて、収拾がつかなくなってたところなんだよね。
あそうなんや。
そこでこの謝罪が報道されたっていうところかな、
うん、なるほどね。そこはちょっとバランスを取ろうとしてるのかな。
うんうんうん、でこのトルコのもう一つの顔の中でも、まあ、繰り返し述べられてるんだけど、トルコにはトルコ国民だけがいて、トルコ語だけがある、
うん
う
ん、
っていうのはもうどうも憲法で定められてるそうで。
あそう、う
ん、だからどうしても改正はできないんだってね。
うん、もう今でもってことなのかな。
そう、今現在。
なるほどね。そうなんや。
同じようにトルコは政教分離しましたっていうことも憲法で定められてるそうですね。だなんで、まあ、トルコ国内にこう厳然と存在するっていうかね、
うん、
確実にいるクルド人と向き合っていくかっていうことがその憲法でもあり、まあ、トルコ建国以来の、まあ、ナーバスな問題になっていると。
うん、なるほどね。もうなんかニュース読んだのは、
うん、
どっかのトルコの大学に初めてクルド語科ができたっていうのを何ヶ月か前に読んだ気がする。
おお、すごい進歩したということだね。
それ見てもこの本の時代と変わったなっていうか、まあ、この小島さんが望んでたような方向にちょっと行ったんかなっていうふうに思ってんけど、
うんうんうん、
ちょっとその後どうなったかよく知らないけど、
うん、この本はそのフランスに住んでる小島さん、まあ、ご本人だね、
うん、
この方が1970年代かな。
そうだね、
まあ、特に政治的な意思なんか全く関係なくて、
うん、
純粋に好奇心で、まあ、言語を調査するためにトルコへ足しげく通うと、うん、
そうだね。
で当時はまだ自転車が珍しかったっていう時代みたいで、
うん、
今でこそね、イスタンブールはもう西洋文化って感じになってるけど、うん、まあ当時はまだまだこってりイスラム色という時代だった。
うん、そうだね。
そうだね。
うん、
で、その、まあ、トルコに、まあこれ僕の表現力が乏しいので、ちょっと失礼な言い方に当たったら申し訳ないんですけど、小島さんが学者っていう看板を下げて、
うん、
この問題にしれーっと、
うん、
何食わぬ顔でスルスルっと入り込んでいくと。
そうだな。
その一部始終を綴った書籍ということだね。
うん、そうだね。
で、拓也さんがもうスリリングだと、
うん、
こんな新書の本で言語学なのにスリリングだって言ってたんだけど、
うん、
これよく分かったね。
うん、
なんか別にこう派手なアクションがあったりとか、
うん、
こう逃走劇とかね、
うん、
そういうスリリングさじゃなくて、うん、 なんかこう政治的な、
そうやな、
言葉のこうやり取りの裏にあるヒヤヒヤ感、
うん、
そういうのが読んでたハラハラさせられるよね。
そうやな、ほんまに言葉尻っていうか、
うん、
ちょっと違うだけで全然意味が変わってくるような、
うんうん、
そういう微妙な発言とかがあるやん、うんうん、中でそういうところがすごい緊張感があるよな。
ああ、あるね、すごくうまい書き方をしてて、で皆さんも読んでいただくとお分かりかと思うんですけど、こうして番組をね、まあ、収録して放送していること自体、
うん、
トルコ政府に狙われる気がするんですよ。
うん、っていうかもうこの時代、同じ時代やったら、うん、かなり危ないことよな。
まあ、70年代だったら、うん、まあ、多分次の更新はなくなっていて、同じく僕らの命はなきものになったと。
そうやな。
そういう時代のことを綴ってくださってるんだよね。
そうそうそう。だから今で読んだらもうトルコっていう国が、またちゃんとあって、
うん、
っていう時代から見て振り返れるけど、
うんうん、
この時代に一緒にいたと思ったら、
うん、
何するかわからないよね、トルコ自体が。
そういう雰囲気がこの文章からありありと感じられるよね。
ね、何をしでかすかわからないような国に入り込んでるっていう緊張感があるな、なんか。
小島さんはだからそう小さい村々を回って、こう各地方ごとの言葉を調査するんだよね。
うん、
で一般的にはクルド人って呼ばれてる、まあ、民族なんだけど、
うん、
まあ、民族って言ってもね1000万人2000万人って言われるぐらいだから、
うん、
まあ、少数とは言えないとは思うんだけどね、
うんうん、
でそのクルド語がどうも実態はかなり細分化されてて、
うん、
もはや別言語であることも多いと。
そうやな、それが結構重大な発見の一つみたいな感じだったかな。
そうだね、その実際バラバラの言語であるんだけども、それをこう調査して全部あぶり出してるから、そのもともとトルコの、まあ、憲法でもあるトルコにはトルコ人しかいなくて、
うん、
トルコ語しか使われてませんと、
うん、
いう政府にこの小島は怪しいと、
うん、
こいつ何をこんな調べまくってるんだっていうことで目をつけられるんだよね。
そうだね、結構早い段階でな。
そうで、こう言語がバラバラなものをまとめ上げて、
うん、
こうなんか独立運動をしようと、
うん、
目論んでるんじゃないかと、勘ぐられるんですよね。
そうだね。でもそっから先が結構圧巻というか、
うんうん、
その相手側の政府を巻き込んで、調査に持っていくような方法を取るよね、この人。
そうだね、政府側はもともとやっぱりこう証拠もないのに、うん、外国人をね突然捕まえて、
うん、
拷問してしまえっていうね無茶はできなくて、
う
ん、
そうそう、うん、
小島さんの現地調査の、まあ、お手伝いという名目の、まあ、お目付け役をつけて、うん、で一緒にまあ調査をすると、
そうな、いうことになるな、
うん、でまあ小島さんの方はそういうお目付け役って分かってるから、
うん、
少しでもその目をかいくぐって言葉を収集していくんだよね。
そうそう、そのお目付け役も結構温度差があって、
うん、
協力的な人もいればそうじゃない人もいたりして、
うんうん、
なんかその辺のリアリティが面白かったな。
そうだね、だからトルコ人の中でも、
うん、
まあ盲目的にね、うん、政府の言うことを信じてる人もいるし、
うん、
やっぱ学術的な興味がある人もいるだろうし。
そうやな、
うん、
そうそう、それがもうクルド語はないっていうのは憲法で決まってるってさっき聞いて、なるほどなって思ってんけど、
うん、
なんとなくそういうその反クルドみたいな意味じゃなくて、
うん、
そんなんないのは当然やんっていう感じの人が割といっぱい出てきた気がする。
そうだ、ね、思想とかじゃなくて、うん、普通にそう思ってるっていうね、うん、
そうかそうかって気がした今、
うんうんうん、それぞれなんだね、立場によって認識が全く違ってると、
うんうん、
いうことだね、
うん、
でもまあ政府の方としては小島さんが怪しいと思ってるから、なんとかしてその尻尾をね、
うん、
引っ張り出そうとするんだよね。
しますね。
で、まあ小島さんはね政治的な意図はないんだけども、
うん、
研究の成果としてそれを全部知られてしまったら、
うん、
多分こう政治犯として拘束されて刑務所行きになると、
うん、
それくらいトルコ政府は当時強引で、
うん
うん、まあ厳しくて。
そうだね、やっぱり その答えが出るのが恐れたよね。調べてしまうと、
うん、
クルド人の存在っていうのが証明されてしまうから、
うんうん、
そこは隠したかったっていうことやね。
こう 引き出そうとする行為に対してこうのらりくらりとね、
うんうん、
言葉のレトリックで交わしていくわけですよ、
うんうん、
というまあ表面上はすごいにこやかにしながら、うんまあ、裏で激しくそういう政治的な圧力をかけてくる、
うん、
それとまあ一般的なトルコ人の穏やかで親しみ深い性格と、うん、裏で弾圧され続けてるクルド人、
うん、
ということに引っ掛けて、うんまあ、トルコのもう一つの顔というタイトルで書いていただいた、
うん、
あすごいねノンフィクションの珠玉ですね。
そうやな、
うん
うん、
ちょっとアクションシーンがあったら、うん、映画になりそうなぐらいすごい体験談だと思います、
うんうん、それは僕もちょっと思った、
ね、どっかでドタバタがあるかなと思ったんだけどね。
まあそこは本場の話やからね。
そうない方がいいんだけど。ちょっと期待しちゃう。
取ってつけるわけじゃない。でも確かにこうちょっとしたヒーローもんっていうか、
うんうん、
この人はすごい言語学っていう武器を持ってるわけやん。
うんうんうん、
こんなにあんな少数民族の言葉とか覚えれるもんかなって思うけど。
そうだね。パッと聞かれて答えられるっていうね。
聞くだけで学んでいって覚えるとかそういうこともすごいやってる感じやって。
うんうんうん、
なんかそういうこう武器を持ってそういうトルコ政府に挑んでいくみたいな、結構割と小さなものが大きなものに挑んでいくような感じの、
うんうん、
スカッとするっていうか、
うん、
そういう感じのストーリー、読後感はあるよ。なんか
ある、これ戦争ものと言っちゃなんだけど三国志みたいなとこ思ったけどね俺は。
三国志あんまり知らへんねんけど。
まあだから何て言うのかな、うん、こうスパイとして入り込んで、
うん、
あの敵軍を瓦解させるみたいなね。
あ
この後なんかこう捕まって拷問を受けて、うん、でもその拷問の檻から逃亡して、
うん、
火をつけて逃げて山の方から攻めるみたいな感じだったらもう戦争ものだなと思って。
あ
完全に
確かにそういう戦争がもし起こったとしたら、うん、重要な役割を果たす人みたいな位置にいるよね。
そうだよ、これは勇者だね、うんうん、そういう意味で映画的な
映画化、
ドラマチックな展開があってもおかしくないね。
うんうんうん、なるほどね。
ということで僕はすごく興奮したし面白く読ませていただきました。
いやその通りだと思います、
はい、
まあ僕が思ったのはプロセスが書いてあるっていうことを結構考えたな。なんか
プロセス、何のプロセスが、
こう要はこの人って研究者なわけやん、
うんうん、
で研究者は普通こうアウトプットを論文で発表するわけやん。
そうだね、論文がまあその研究者の成果っていう全てだからね。
うん、でもそれ多分論文だけやとこんな体験してきて最後に書く論文だけやったら、うんうん、きっと伝わりきらへんもんいっぱいあるやろと。
あーそうかそうか、うん、
論文の結果っていうよりもそのプロセスがすごいこの話には重要で、
うんうん、
まあ、そういうこともこういう本を書く動機になったんかなっていうのに一つ思いましたね。
ああそうだね、この、まあ、小島さんの活動以外でもフィールドワークをされてる方、されてる学術者の論文の裏にはものすごい苦労があるはずだからね、
うんうん、まあ、論文だけやったらこう普通の人には読んでもらえへんからっていうのはあると思うけど、
うんうん、
プロセスを描くっていうのは、まあ、旅の本の条件っていうか、
うんうんうん、
そうなんやなっていうふうに。
そうかそうか、あの家庭書かないと旅の本は面白くないもんね。
そうそう、結果だけやったらさ帰ってきましたか帰ってきませんでしたかだけになるやん。
そうだね、
そうそうそう、まあ当たり前のことやねんけど。
そうかそうか、マチュピチュ行ってきましたっていうよりはどうだったかを言えということになるからね。
そうそうそう、
ああそうかそうか、
ね、それが旅の良さというか、
うんうん、
結構結論先に言えみたいな話もあるじゃないですか。
ああそうだね、
世の中には、
うんうん、
まあそういうのじゃなくてこうプロセスを味わうっていうかね、
うんうんうん、
あとはね、うん、さっきのスカッとした感じに関係するんやけど、
うん、
独立してるっていうかこの人が
独立してる
研究者だけどもどこの組織にも属してない感じじゃなかった。
そうだね、フリーランスというか、まあ基本だからこいちゃんなんだけど趣味でやってたのかな元々は、う
ん、ねえ、なんか始まりも旅行したのがきっかけぐらいの感じだったもんね、うん、そのトルコの研究始めたのは、
うんうんうん、
なんかの組織とかに属してない感じがこう呼んでる人にこうスカッとした感じ、留飲が下がる感じを結構作り出してる気がして、
うんうんうん、
旅行機の条件みたいなのを考えてて、うん、プロセスが書かれてることと、うん、独立してること、
あーそこ重要なんだ、
うん、じゃないかなと僕は思った。まああとはこう感情移入しやすいっていうか、うん、その人が組織の一員としてやってる場合はちょっと入りにくいかもしれんけど、うんうん、もう一個人として判断して考えて動いてるっていうのは結構自分を重ね合わせやすいなと思った。
取り立てってものすごいなんていうの、お金をかけた行動をするわけでもないし、一個人ができる範囲の動きをして、うん、それが大きなことにつながっていくっていう面白さがあるね。
そうそうそう、自分を重ね合わせて見れるっていうか、
うんうん、
自分もそういう同じ旅してるような気分割となれる本だな。
うん、
はい
はい、そんな感じです、はい、
そんな感じですね、
はい。じゃあこの本はもうこれ本当は拓也さんが聞くんだけど、
うん、
旅をする前か、うん、してる途中かした後いつに読んだらいいんですかってこともやってたよね確か。あ、
それ最近やってたっけ
当初あった気がしてね、今不意に思い出したわ。
あった、
ね、
うん、あったあった、唯一のなんか縛りみたいな感じだった。
そうそうそう
そうか、これなどこでも行ける感じがする。
ああ、
別これ読んだからってトルコのネタバレになるわけでもなく、
うん、
トルコ行って帰ってきて読んで物足りなさを感じるわけでもないやん、
うんうん、
もちろん旅の途中に読んだら結構それはそれで臨場感があっていいかなと思うんで、
うん、
難しいなこれ。なんかやつくんどれか思った？
あー、ここで読んでくださいっていうタイミングはないけど、そうだな、でもトルコ行って帰ってきたら必ず読んでほしいね。あのやっぱり僕みたいに表面的なトルコを知ってるだけで、
うん、
なんか分かってるのが気になってることにならないためにも、うん、あの必ず読んでほしいですね。
確かにね、これ、まあ、例えば海外旅行あんましたことない状態で読むと、
うん、
ちょっとディープすぎるかも。
ああ、そう、恐ろしい感じもあるからね。
わかりました、
はい、やはりもう一つの顔ということで帰ってきた後にでは、
あ、そうやな、
うん、裏の顔を見て楽しむと。
そうね、
うん、はい、
はい、じゃあ次の本の紹介をしましょうかね。
おいよ。
じゃあ今回紹介するのは内澤純子さんが書いた世界土地区機構という本です。
ふんふん、
土地区ってわかる？
土地区ちょっとわからないな、どんな感じだろうか。
あの多分一般的には、
うん、
土札って言った方が、
ああ、ほふるって字か。
そうです、そう、に、まあ、土札だったら殺す、うん、で土地区だったら家畜の地区。
ああ、じゃあ家畜を殺すことってことね、土地区というのは、
うん、そう、まあいわゆる土札のことなんやけど、
うんうん、
まあここは著者の人の意図があって土地区って言葉を、うん、まあ、両方ある言葉みたいなんやけど、
うんうんうん、
使っているので、で世界の土地区を巡る旅っていう意味の世界土地区機構、
うんうんうん、
そういう本ですね、
うんうんうん、
でまあ出たのがこれも2007年なんで、
うん、
まあ、割と最近の、まあ、現代の土地区事情というか、
うんうんうん、
ルポというか、まあ、巡って書いた本なんですけど、
ほうほう、ルポに近いんだね、
うん、
別にどっか旅行してるというわけじゃないの？
そうじゃなくて、うん、この著者の内澤さんっていうのはルポライター兼イラストレーター肩書きで、まあ、取材をして書いた本という感じですね。旅行の中でというよりはそれを目的に各地に行って記録したっていうような内容がメインという本なんですけど、表のテーマっていうか、まあ、そういう世界の土地区がどうなってるんだっていうのを各地巡っていくんですけど、
これは何、写真とか入ってるの？
ね、イラスト、
イラストレーターだからか、うんうんうん、
だから写真は一枚もないです。その代わりイラストがふんだんにある。
世界っていうとどれくらいのところの土地区事情を取材してるんだろうか。
うん、一応ねざっと挙げると、まあ、韓国から始まって、
うん、
次はバリ島、
ほう、
エジプト、
ほう、
その他イスラム世界、
うんうんうん、
ときて、まあ、あとはチェコ、モンゴル、沖縄、東京、
うん、
最後アメリカとインドに行ってる、
うん、あ、いろんな宗教観のとこにも行ってるんだね、
う
ん、
だから割ともう特徴的なところ、
うんうん
うん、を巡ってる感じですね、
うんうんうん、
まあでもこれでも全て巡ったわけではないのでまだ著者としては途中段階っていうような感じの書き方をされてましたけど。
ああ、そうなんだね、うんうんうん、
でもまあその 文化の違いっていうか、そういうのを見るにはかなりのバリエーションがあって、
うん、
なかなか面白いです。
具体的にはどんな感じなの、土地区っていうの。今は各宗教ごとで違いがあるわけ、
うん、まあ、そこが、まあ、裏テーマまではいかないけど、
うん、
まあ、一つはそういうふうに世界の土地区を見るっていうのがあって、
うん、
裏ではやっぱり土地区をやってる人とか、うん、土地区自体に対して、まあ、汚らわしいとか、うん、そういうふうな見方があった歴史があるっていうのがあって、
まあ今でもそれあるだろうね、
うん、でそういうのって、うん、例えば日本ではあるとして、うん、じゃあ世界の他はのところはどうなのっていう疑問。
そうだな、今現代日本だともうタブーになっちゃってるからね、なぜか、
うん、もうなんか触れられない、触れる人もいないっていうような分野になってるけども、
うんうん、
それが果たして海外でも、
うん、
別の文化のとこに行っても同じような感情があるのかないのか、
あ
っていうのをこう、まあ、裏のテーマっていうか、
うん、
疑問を持って持ちながら巡っていくという、
うんうんうん、興味深いね。
まあそういう文化の違いと、あとはまあ現代になってくると、
うん、
土地地区の方法の違い、
もう今大量生産の時代だからね、
もう今は土地区というか食肉加工みたいな風に言い換えられたりしてるんですけど、だけどもまあ例えばイスラム圏とか、
うん、
そういうところでは実際に一匹ずつ締めるというか、
うん、
おふることがもう文化としてまだあったりするんで、
ああ確かにイスラム教って殺し方も決まってるんだよね、コーランで、
うん、
こういう風に殺したうん生き物しか食べちゃいけないとか、
そう
確かあった気がするね、そういうのは、
うんうん、そうですね、
うん、
それもやっぱりイスラム圏何カ国か話があるんだけども、
うんうんうん
まあ、国によって結構微妙に違ったりとか、
ほうほうほう、
そのこだわり方が違ったりとか、
うんうんうん、
するそういう細かい違いも面白いし、まあ、イスラム教自体のそういう動物に対する考え方とか、
うん、
それもやっぱり独特で面白いですね、
うんうんうん、
犠牲祭ってわかる？
イードのことか？
そうそう、
うん
うん、それも結構書かれてて、まあ、そういうのはやっぱりその大量生産である土地区とは全然意識が違う、
ああ食肉加工とは意識が違うということね、うん、
っていう感じですね、うんまあ、その辺のこう対比っていうのかな、そういういろんなタイプの土地区を巡りながら、
うん
まあ、その土地区の仕方のこうやるんやっていう面白さもあるし、
うん、
それプラスそれを巡りながらこう著者の人がいろいろ疑問を持ったり、
うんうん、
考えを深めていったりしていくっていう、こう気候的な面白さ、気候文的な面白さ、そのテーマは土地区やけども、うん、なんていうのかな、考え方を決めてないっていうか、
うんうん、
自分の思想主義が決まってるわけじゃなくて、
うん、
こう一つずつ見ながら考えていくっていうか、次に疑問を持って次に進んでいくっていう感じが旅行っぽい、旅っぽいというか、
うーん、
土地区を巡っていく旅っていう感じがすごいしますね。
じゃあまあズバリこの本の読みどころはどんなところですか？
読みどころね、うん、
ここがクライマックス的な、
そのね、その土地区の面白さで言うと、
うん、
は一個すごいな、すごいなと思った命の立ち方があって、
うん、
それはモンゴルなんですけど、
ほう、
まあ、普通は、まあ、例えば羊なり豚なりを殺すときは、
うん、
普通ナイフを首に入れたりするでしょう、多分。
まあそりゃそうだろうな、血抜きもしなきゃいけないしな、
普通想像する殺し方というか、
うんうん、
でもモンゴルの命の立ち方は全然違っていて、
お
ー、これはまあ言うとちょっとネタバレかなっていう気がする。
そうだね、うん。
うん。ここはちょっと驚きました、僕は。
あ、そうか。モンゴルなんてね、別に普通に殺してるイメージがあるけどね。
うん。
特にあそこ無宗教っていう気もするし。
そうだね。
うん。うん、
まあ、モンゴルもやっぱり、その動物がすごい大事なところやから、
うんうん、
そういうのなかなか興味深い内容でした。
そうか、そうか。うんうん、
まあ、それとあとはもう、いろいろ考えさせられるところかな、やっぱり、
うんうん、
別にこうあるべきとかそういうことが書いてあるわけじゃないけど、その動物に対する考え方が、
うん、
ただそこでこういろんな見方を出してきてくれるんで、
うん、
自分はどう思うかなっていうのをこう考えさせられる。
そうだね、うんうん、こういうのは日頃日本では全 全く見えないことになってて考えないことになってるから、改めてねちょっと見つめ直す機会としてはいい入り口かもしれないね。
あとはその日本で言うと日本の土地区事情、
うん、
どういう職人さんがどういう技を使ってやっていくのかっていうのが、
うん、
すごく丁寧に書かれてます。
そうかそうか。
だからもうこれは工場見学っていうかその現場を見てきた人ならではの視点で書かれてるんで、
うん、
そういうのを知るっていう意味でもすごい貴重やなと思いましたね。という感じです。
はい、
はい、まあなんかそういうとちょっと難しそうなんだけど、すごい文章はすごい柔らかくて、
うん、
イラストも豊富なんで。
そうだ、イラストがあるってのはまたねいいかもしれないね、うん、
すごい読みやすい本です。
じゃあ次回までに読んでおきます。
ぜひ読んでみてください。
はい、
はい、という感じでしょうか今日は、
うん、
メールもお待ちしております。メールアドレスはタビボックスアットマーク gmail.com までお寄せください。
そうだね、そのとトルコのもう一つの顔を紹介してくれた方、ちょっとお名前失念しちゃいましたけども、
浅田さん。
あ、浅田さんだそうだ、
はい、
うん、ありがとうございました。面白かったです。
ありがとうございましたね。これを紹介してもらってよかったですね、
うん、
実際紹介してくださったのは、うん、この続編があるんですよこの本の。
ああ、小島さんの続編の本を紹介してくれたんだね本当はね。
うん、なのでそっちも面白いので、もしこれ読まれてさらに興味持った方はそっちも読んでもらうと、うん、また違った視点から書かれてるんで、
うんうん、
なかなかおすすめでした。
はい、
はい、では、旅する本箱、次回も楽しみに待っていてください。お相手は拓也と
やすやすでした。
さようなら。
さようなら。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。